皆さん、おはようございます。途上のお読み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、罪状書き。聖書箇所は、ヨハネの福音書、19章17節から22節です。お読みいたします。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われる、に出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にしてであった。ピラトは罪状書きも書いて、十字架の上に掲げた。それには、ユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は、都に近かったからである。またそれは、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の宰相たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王と自称した、と書いてください、と言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。最初の質問は、ヨハネはどうしてご自分で十字架を追って出て行かれた、と記したのでしょうか、という質問であります。実際的に言えば、イエス様は、十字架の横木を負わされて、強制的にドクロの地に向かって追い立てられる、そんな感じで歩み始めたのではないかと思います。ところが、ヨハネはイエス様が自ら進んで十字架をご自身に追い、まっすぐドクロの地、ゴルゴダの地へとご自分から主体的に向かって歩み出したというような、そんな感じのする書き方をしていますね。これはなぜかと言いますと、10章の18節のところでイエス様はこのように語りました。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。この十字架による死というものは、ピラトが十字架刑に処すとイエス様の罪に対して、その刑罰として十字架を与えたわけであります。ピラトが十字架にかけたんですね。また、その原因を見てみますと、最初立法学者、パリサイ人たちが、イエス様がローマ帝国に反逆し、ローマ皇帝に対して反乱を起こすような危険人物であると訴えた、そのことによって、十字架につけられてしまった。罪のないお方であるのに、嘘によって、また人間の憎しみや妬み、また自己保身、自己中心、罪からイエス様は十字架につけられてしまった。こういう出来事であるわけですね。ところが、ヨハネにとって言うならば、どんなに宰相たち、律法学者、あるいはピラト、イエス様を十字架刑にした、この直接原因である彼らを超えて、この十字架というものは、イエス様がご自身、私たちを救い出すために、そのご愛によって、選び取り、自ら主体的に、この十字架の道を歩んだのだ、という、このことを記したくて、イエスは自分で十字架を追って、ゴルゴタの方へと向かっていったと、このように言い表したのではないでしょうか。いつでもイエス様はご自分で命を捨てたのであります。いやいやながら、仕方なく捨てたのではなく、私たちに対する愛のゆえに、自ら、積極的に、この自分自身の命を捨てること以外に、全人類を救う道はなしと、ここにおいて、この世を愛する、罪人を愛してやまないイエス様の愛の技として、十字架が描かれていくんですね。イエス様は、私たちを愛するがゆえに、自ら十字架に向かっていったお方であります。感謝であります。また、なぜ十字架は一本だけでなく三本あり、主はその真ん中の十字架にかけられたのでしょうか。これはイザヤ書の53章の12節を見ると、このように書かれています。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。その後ですね、彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を追い、背いた人たちのために取りなしをする。まあ、ここにですね、彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。 背いた人たち、神の律法を違反し、罪を犯した存在、犯罪人として数えられる。つまり、その一人として十字架にかけられた。ここに、一本ではなくして三本。イエス様は、隣にいる強盗と同じ罪人として極悪人として数えられ、このゴルゴザの丘の十字架につけられたということですね。またなぜ真ん中かというならば、後で分かってくるんですけども、この両脇の強盗のうち片方はイエス様の十字架上における言葉、表情、態度、それらものを総合して、間近に見た彼は、この方は愛なるお方、神様ご自身、救い主だと信じて救われていくんですね。ところが一方の方は最初から最後までイエス様を裁き、呪い、あざけり、癒しめるような言葉、態度を取り続けたわけであります。ですからイエス様を挟んで、この十字架のイエス様をどのように受け取るかによって全人類は全く異なった方向に分かれるのだ。天国に行く者、今日あなたはパラダイスにいると言われた悔い改めた強盗、この側につく者と、どこまでも間近にイエス様を見ながら、イエス様の愛を素直に見れば、ああ、この方は義なる方、正しいお方、愛なるお方であると、こう告白しないではいられないはずであります。でも、肉の目はイエス様の愛の技をも正しく見ることはできないんですね。いつも罪のフィルターを通して見ていますから、イエス様の輝き、イエス様の愛がわからないわけですね。そういう意味で、イエス様は真ん中に置かれ、このイエス様をどう受け止めるか、どう信じるかによって、右と左とに全く分離され、主に従う者と主に背を向ける者、イエス様を信じて救われる者とイエス様に背を向けて永遠の滅びに入る者、この二つに分かれるのだということが、この三本の十字架、その真ん中にイエス様の十字架が立てられることによって明らかにされたんですね。適用に入りましょう。あなたはイエス様の謙遜に徹した人生を心に刻んでいますか。十字架にかかられたイエス様、極悪人の一人として数えられたイエス様。でもこのイエス様は最初から謙遜なるお方でありました。王の王、主の主でありながら、この全人類の救い主でありながら、イエス様がお生まれになった場所は家畜小屋でありました。イエス様が寝かされた場所は黄金のベッドではなくして、貝羽桶でありました。イエス様を礼拝した者は、貧しい、そして身分の低い羊飼いたちであって、決して宮殿に勤める貴族たちではなかったんですね。イエス様はどこまでも謙遜でありました。PPG の手紙の2章の6節以下にこう書いてあります。キリストは神の御姿であられる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿をとり、人間と同じようになられたのです。神様が汚れた人間の世界にやってきて、人の形にご自身になられた。神が人となられた受肉が行われたということですね。ですから徹底的にイエス様は、へりくだって、そして人となられたのであります。徹底的な謙遜が人になられた神様の姿の中に、表されているわけであります。その見足の後をあなたは生きているでしょうか。あなたの基本的な言い方は謙遜ですか。人を罵倒し、人よりも自分を高きに置き、人を非難し、人をけなすようなことばかりあなたはしていないでしょうか。あなたの言葉は本当に柔和でしょうか。しもべとしてへりくだった心の中で語られている言葉でしょうか。それとも感情的にヒステリックになって、あたかも自分自身が支配者のかのように周囲の人たちに対して荒々しくあなたは言葉を用いてはいないでしょうか。主がいつもあなたの生活の中心におられるならば、もはやあなたは高慢な態度、人をあざけり、足蹴にし、踏み下し、あるいは自分よりも低き者として見下すような言葉や態度は決して出てくるはずはありません。主に従うということは、謙遜に生きることであります。自分から進んで、へりくだった歩みを選び取って、その言葉においても、態度においても、行動においても、 しもべとして生きる。これがイエス様に従う弟子の姿であります。第2番目の質問は、ピラトはなぜユダヤ人の王と罪状書きにも書きしたのでしょうか。ピラトは尋問の時にも何度も何度もユダヤ人の王としてイエス様を呼びました。これは宰相や律法学者たちがイエス様がご自身をユダヤ人の王だと主張し、ローマの帝国に反逆を試みようとしているという、こういう筋書きの中で偽りの告訴をしたわけであります。ピラトはそれが偽りであるということは十分に知っていましたけれども、結局パリサイ人たちの圧力に屈してイエス様を釈放することができず、無実であることを知りながら処罰しなければならない、十字架にかけなければならないという、総督としては非常に残念な結果を買い取ってしまったわけですね。だからせめてもこのイエス様の十字架のところにユダヤ人の王と最大限にイエス様に対して普通の人ではない、まさにユダヤの中で最も清きお方、正しき方と、このような意味も含めてユダヤ人の王とこのようにイエス様に対して書き記したのではないでしょうか。宰相たちがそれを見てユダヤ人の王と自称したと書き改めてほしいと願ったのですが、それはなぜでしょうか。つまりローマの属国となってしまった非征服民となってしまったユダヤ人にとって、ユダヤ人の王という存在が十字架にかけられるなどということは決して受け入れられることではないのですね。イエス様を十字架にかけたのは自分たちだ。でもユダヤ人の王としてかけたのではない。あくまでユダヤ人の王と自称したと、このように書き表し、ユダヤ人を侮辱するような態度は取らないでほしいと、こんな気持ちでピラトに要望したわけであります。どこまでもユダヤ人であることを誇り、それゆえ自分たちの地位立場を守らんとして無実のイエス様を十字架にかけるわけですから、このユダヤ人の王という罪状書きがユダヤ民族にとって屈辱なものであると、このように思われたので、彼らは何としてもこの罪状書きを取り除いてほしいと思ったわけですね。しかしピラトは今回は頑として自分の意見を譲りませんでした。それはなぜでしょうか。それは無実のイエス様を十字架にかけざるを得なかった、自分の主張が受け入れられず敬意を持つ自分が無視されたという、この憤りは激しかったでありましょう。だからせめて彼らが嫌がることをしよう、そしてそれは決してもはや覆すことのないように、徹底的に自分の権威を認めなかった宰相や律法学者たちの気持ちを踏みにじりたい、そんな気持ちでこのユダヤ人の王という罪状書きを書いたわけですから、それを書き改めるなということは決して彼は考えることはできなかったんですね。だから拒否したのであります。また神様はこの罪状書きをどのように用いましたかということですが、創世記の50章の20節を見ますとこう書かれています。あなた方は私に悪を分かりましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。人間の悪の計らいをも神様は用いてご自身の栄光の技を成し遂げていくんですね。実はこの罪状書きを通してイエス様がユダヤ人の王であるばかりか、全人類の王の王であるということを明らかにしているとも言えるんですね。神様がユダヤ人を先民として選び、その王とはまさに全人類の王という立場でもあるということでありましょう。ですから、後でこの罪状書きがラテン語、ギリシャ語、ヘブル語で書かれたという、このこともまた神様がピラトの宰相や律法学者に対する腹いせの行為をも用いて、イエス様が王の王、主の主であること、救い主であることを全人類に知らせるという、この結果を引き出したんですね。悪をも用いて善をなす、これが神様であります。敵よ、あなたは自分の罪や自我や感情によってなされたことをも益としてくださる主の憐れみをどれだけ軽減していますか。そうですね、私たちが自分の罪のために行って失敗したにもかかわらず、その失敗した事柄を通して たくさんのことを教えてくださり、また成長させてくださるのが神様であります。自己中心的なそういう態度や愚かさがあらわになって、多くの痛みを人々に与えてしまったにもかかわらず、そんなものをも神様は、ご自身の栄光の技を表す器として用いてくださるんですね。まさにすべてのことを益としてくださる愛のお方、これが神様であります。あなたも他の人の悪に対してどうあるべきでしょうか。あなたもまた同じです。他の人の悪しき事柄をも用いて、それが善へと転化されるように、悪に対して悪で立ち向かうのではなく、悪に対して善をもって立ち向かい勝利していく。これが神様のやり方であります。コリントの第一の13章の5節を見ましょう。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、人のした悪を思わず。私たちは人のした悪をどこまでも握りしめて、それを責め続けるのではなく、むしろその悪しき結果を善へと変えてゆく、罪を覆い隠すところの愛を持って対処すること。これが私たちのなすべき対応なんですね。神様はそのように私たちにしてくださいました。私たちもだから、隣人に対してそのようにしようではありませんか。第3番目の質問。なぜピラトは罪状書きをヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かせたのでしょうか。このことによってイエス様の十字架の出来事はどのような出来事となりましたか。すなわち、ピラトもこのことをエルサレムにやってくるすべての人に知ってほしいと思って、ヘブル語、ラテン語、ギリシャ語、三角語で罪状書きを書きました。このことを通して実は全世界すべての人にこのお方はユダヤ人の王、永遠の救い主、先民の王としてあの十字架にかかり、選ばれた者たちの救いをそこに全うしていく。肉のイスラエルではない、ユダヤ人ではない、霊のユダヤ人、イスラエルの民を永遠の救いに導く王である。これがイエス様ですね。そのことを実際にこのようなヘブル語、ギリシャ語、ラテン語を通して全人類すべての人にわかるようにされたわけですね。さて、それぞれの言語は何を象徴しているのでしょうかとありますが、まあヘブル語は、まあ、宗教的な部分ですね。ラテン語は政治的な分野。ローマ人たちが使った言葉でありますね。ギリシャ語は学問の言葉。すなわち、宗教的、政治的、また学問的に、このお方は、王の王、主の主、救い主である。このことが言い表されていると言ってよいでありましょう。敵よ、イエス様は罪状書きをどう思われたのでしょうか。まあ、イエス様にとってみれば、ユダヤ人の王と、このように記されていることは、本来の意味とは違いますね。王の王、主の主、全人類の救い主でありますから。でも、イエス様にとって、どのように自分が評価され、あるいは、レッテルを貼られようと、そのことは、イエス様にとって問題ではない。イエス様にとって、全人類のために、自らが徹底的にへり下り、その血を流し肉を裂き、命に変えて、人々に救いの道を提供する。ここに、イエス様の全てがあったわけであります。そして、人の評価ではない。この地上での評価ではない。天の父なる神様のこの御心を全うし、ただ父なる神様から評価されること。これがイエス様の大事になすべき願いだったんですね。では、あなたにとって何が一番大事ですか？周囲の人たちの評価でしょうか？それとも神様の評価でしょうか？そうです。あなたは周囲の人たちにどんなに評価されても気にする必要はありません。あなたの求めていくべき評価は父なる神様の評価であります。私たちにとって一番大切なのは周囲の人たちの評価ではなく神様の評価であります。ですから、御言葉に本当にへり下って御言葉に従うことを通して神様の評価を得ていってほしいいただきたいと思いますね。神様だけを見上げて私たちは十字架の死に至るまで忠実にありたいと思います。謙遜でありたいと思います。途上の闇、デボーションタイムでした。